メン、主は今生きておられると今賛美をお捧げいたしました。今日ですね、このイースターのこの礼拝会、私たちはですね、こうしてこの場所に集まり、今こう車椅子の方が来られるかもしれないという今この状況であるもんですから、しばらく1回で今礼拝会を持っておりますけれども、けれどもですね、こう礼拝、この街道またはズームで今このイースターのこの礼拝会に参加されている方々の上にですね、この豊かな祝福がありますように心から祈るものです。そして今日ですね、この礼拝会を通して、このもうすでにこの流れの中にですね、このいくつかのことを感じていらっしゃる方もおられると思います。今日はイエス様があなたに近づいてくださって、あなたの主人であり、あなたのこのあなたを救い出してくださるお方があなたに近づいてくださって、あなたと深い絆を結ぼうとしておられる、そのことをですね、今日のこの礼拝会を通しても私たちは受け取っていくことができる、そのことを覚えるのです。私たちですね、今日、ルカによる福音書の24章の1節から12節、復活の日の朝の記事をこの読みつつですね、このルカの24章この前後からですね、このイエス様の復活の証人というこのタイトルで今日のメッセージをお語りしてまいりたいと思います。そして今日のこのメイン方向性は、あなたがイエス様とお出会いすることができる、生きておられるイエス様とあなたはリアルにこのお出会いし、その恵みを味わうことができる、それを今日私たち覚えていきたいと思っております。ルカによる福音書24章1節から12節を読ませていただいて、そしてですね、本日、3つのポイントで一緒にこの聖書を見ていきたいと思います。イエス様の死と弟子たちの悲しみ、イエス様は本当に亡くなられましたので、この仮死状態とかこの何かフィクションとかではなく、本当に亡くなられましたので、その悲しみと痛みを一緒に私たちも追体験していきたいと思います。そして復活の日の朝、今日読むところですが、天使の言葉を聞いた場面を見ていきます。そしてイエス様ご自身がご自分の復活を証明、証しをされたということです。あとでも確認します。これがないとですね、私たちは信じることができません。知識ではイエス様が生きておられるということを口先だけでは言えたとしても、生活、人生の中でそれを体験する、または証しするということは不可能です。イエス様がイエス様を信じる者に近づいてくださる、証ししてくださる、それを今日一緒に見ていきたいと思います。これが3番目です。ではルカによる福音書24章1から11まで、まずベースのところをお読みしてまいります。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人二人が近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリラにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じたかった。もう一節読みます。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、アマンノだけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに 帰った。祈ります。神様、この恵みの時間感謝いたします。あなたが聖書の言葉、そしてこれから語られる言葉を通じて、あなたが今日ここで期待をしておられる方々の心に、霊に触れようと準備し備えておられる、そのことを心からありがとうございます。あなたはそのことを計画し、そしてここにいる多くの方々がその招きに応答してこの場所にやってまいりました。神に近づけなさい。そうすれば神は近づいてくださると御言葉にあるように、ここにおられる方々は神に近づいて来られた方々であることを覚えます。ですから神様は、イエス様はこの方々に近づき、身近に親しく交わってください。主よ、そのことをありがとうございます。すべて十字架の陰に私たちを隠し覆い、イエス様の恵みのみがこの私たちの霊の真ん中にこの強くこの語られますことをありがとうございます。感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りお捧げいたします。アメン、アメン。感謝です。今日ですね、本当にこのイースターを皆さんと共にですね、この礼拝会を持てることを本当に、嬉しく思います。そして、今日ですね、本当にもうここにおられる方々、もう私もこう感動してますけども、こうしてですね、本当に皆さんとこの子におられる方々と、イエス様を崇めることができることを非常にこの感謝をしております。まずですね、この弟子たちのこの心にこのフォーカスしていきたいと思います。イエス様の死と弟子たちの悲しみ、暗闇が深ければ深いほどそこに光が昇っていくときに、その光が余計まぶしく感じる。弟子たちはですね、本当にイエス様が亡くなられて、そしてもう希望も夢もないという状況にまでなっていったということを覚えます。今日ですね、まずそのことに目を向けていきたいと思います。イエス様がこのルカの福音書、先週共に学んだとこです。23章46節で十字架で苦しまれてですね、39の鞭を打たれてボロボロになる中で、このゴルダゴダの丘までですね、この歩いていき、途中で十字架をこの抱えることができない状況の中で、イエス様はこのゴルゴダの丘で十字架にかかっていかれたわけです。そしてさまざまなことがありましたが、でもイエス様はですね、最後に大声でですね、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます、そして息を引き取られたわけであります。その姿をですね、多くのこの者たち、そして弟子たちは目撃していたということをですね、私たちは聖書から知るのであります。その時のこの彼らの気持ちはですね、多分ですね、本当に激しいものがあったと思います。そしてですね、ルカはですね、こう記しています。この光景を見に集まってきた群衆も皆これの出来事を見て悲しみのあまり、まあ多分弟子たちが中心だったと思いますが、バカにする人たちも周りにおりましたので、でもその中のこの何人かがですね、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったということを見るのです。私たちもさまざまな人生の中で悲しみを覚えることがあるかと思います。絶望という思いを持つことがあるかもしれません。でもそのような絶望の時に光を与えてくださる方がおられるということを今日ですね、私たちは確認していきたいのです。そしてですね、このイエス様が亡くなられた後にですね、多くの者たちがこのイエス様がもう死んでしまったということを目撃します。まあ、アリマテのヨセフというですね、議員がですね、イエス様の体をこの作業しを願ってですね、聞き届けられましたので、彼はですね、アマンノでまだ誰にも葬られてない岩に掘った墓に納めています。もう 安息日でですね、この備え日でもう安息日が始まろうとしていましたので、もう本来ならですね、この香油を塗ったり準備をして、そしてしっかりした埋葬の形でお墓に納める形になるわけですが、でもそれができずですね、もうあたふたとしながらこのお墓にこのイエス様がこの納められたということが、このルカによる福音書にも他の聖書の箇所にも書かれているわけです。そしてですね、その姿をですね、その様子をこのルカ23章55節にはですね、ずっとイエス様の後をついてイエス様を見ていた女性たちはですね、その墓に納められた様子をですね、見届けたと書かれています。そしてですね、彼らは23の56戻って香料と香油を用意した。つまりイエス様に本来塗るべきはずであった香油と香料を準備して、そして安息日が終わったらもうすぐに行ってこの埋葬のこの準備をしていこうというふうに考えて、そしてこの、準備をしていったということがここに書かれているわけです。先ほどからお話をしております、イエス様は完全に死んでしまわれたということです。ですからそれはもう弟子たちにとっては絶望ということになるかと思います。全くもうこれからイエス様とお会いすることもできない、あの私たちを愛してくださったお方にもう生きてお会いできないということを彼らはこの思っていたわけです。確かにですね、イエス様のいろんな言葉を聞いてはおります。でも彼らはこの瞬間の中には深い悲しみの中にいたということを私たちはまずここで受け止めていく必要があるかと思います。そしてそこから分かることは、私たちが深い悲しみの中にいたとしても、そこに光を与え助けてくださる方がおられるということを今日私たちはこの知っていきたいと思います。そしてですね、復活日の朝、金曜日にイエス様はこの12時から3時に苦しまれ、そして午後の3時に息を引き取られたということです。そして埋葬されですね、土曜日、そして日曜日の早朝がこのルカの24章のこの記事の内容です。そしてですね、この女性たちはですね、この何人かが集まってですね、そしてこの準備していた香油と香料を持って向かっていったわけですが、でもですね、そこに行くとですね、24章の2節ですね、石が墓から転がされていた。そして中を見るとですね、このイエス様の体がなかったということです。そしてそこに2人のですね、まばゆいばかりの衣を着た人がこの立っていたと書かれています。これは天使のことを表しておりますが、そしてですね、この女性たちは恐れるわけですね。なぜ？そのまばゆい姿を見てですね、本能的に恐れるわけです。そしてその天使がこんな言葉を語るわけですね。ルカによる福音書24章5節ですね。あなた方はどうして生きている方を死の中で探すのですか？ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリアにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ三日目によみがえられると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出したと書かれています。イエス様の言葉がかつてですね、語られたということをですね、この彼女たちは思い起こすわけです。イエス様はですね、マタイの福音書によればですね、3度イエス十字架と復活のことを語られています。まず最初はですね、ペテロがあなた方は私を誰だと思うかと言ってですね、ペテロが信仰告白をした、その場面ですね、マタイの16章です。ペテロが信仰告白をして、あなたは生ける神の子キリストです。ペテロはもしかしたらですね、この本当にこう自信に満ちた姿でそれを語ったかもしれません。でもその信仰告白を見てイエス様はもう速攻ですね、ご自分の使命を語っておられるのです。マタイ16章21、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って 長老たち、祭司長たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け、ですからイエス様はご存知であるわけですね。自分がどれほど指導者たちからひどいことをされるかということを分かっておられるわけです。殺され3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。でもこの時ペテロはですね、そんなことはあってはいけません、私たちの先生がそんなことが起きてはいけませんというふうに語っていくわけですね。でもイエス様は速攻、サガネサタン、あなたは神のことではなく人のことを考えていると言われます。こんなことがあったということを弟子たちは知っていると思います。またですね、もう一つはエルサレムに入る途中ですね、もう直前です。さてマタイの20の17です。さてイエスはエルサレムに登る途中、準弟子たちだけを呼んで道々彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。侮り、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は3日目によみがえりますというですね、イエス様の言葉をですね、弟子たちは聞いているわけですね。そして聞きながら天使の言葉を聞き、語られた通りにこの方はよみがえられたんですというふうに聞いていったわけですが、でも弟子たちのこの姿を正直に見ていくと、イエス様がよみがえったということを本当の意味で理解した弟子たちは一人もいなかっただろうということを、私たちはこの記事から見ることができるかと思うのです。弟子たちは信じることができただろうかということを2番目に一緒に考えていきたいと思います。そしてこれはですね、あなたが復活のイエス様をリアルに信じているか、また曖昧に信じているか、そこにも関わっていくことになるわけですね。そして弟子たちはこの知識では分かっていた、また何かこう噂を聞いた、女性たちの話を聞いた、でもですね、確信が持てなかったわけです。でも最終的に彼らはイエス様とお出会いすることで確信を持ったということを今日一緒に見ていきたいと思うんです。マグダラのマリア、24-10、ヨハンナ、つまり女性たちがこのことをですね、この報告に行くわけですね。この11弟子と、もうユダは外れてますので、集まっていた人たちのところに報告したところですね、人たちに話したところ24-11に、まあ、こう書かれてますね、まあ、これはもう当然といえば当然だと思います。この話は戯言のように思えたので、まあ、聖書は正確に書いてますよね。本来何か美しいこの経典を作るんであれば、もう聞いた瞬間ハレルヤーと言って、信徒たちがこうそれを信じたというふうになればいいんですけど、聖書は事実を並べてますので、弟子たちは戯言のように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。まあ、ペテロは立ち上がって、ね、見に行きますが、でも、イエス様の体を見つけることができなかったわけです。皆さん、この時の弟子たちのこの様子を少しこの目に浮かべていただいたらいいと思います。数日前にイエス様は本当に激しい形で亡くなっていかれた。そして多くの弟子たちが悲しみの中でこの集まってきているわけですね。そして3日後によみがえるという言葉をどこかで覚えていた人も当然いると思います。でも彼らはですね、女性たちが天使のこの話を聞き、そしてマグダラのマリアの話を聞いていったとしても信じることができなかったというのが、この時のこのリアルな姿ということになるかと思うのです。私もですね、イエス様を信じることができたというのはですね、やはり時間がかかりました、 イエス様を信じたい、まあ、教会に導かれて、まあ実際クリスチャンになる前違う宗教を私ちょっとこう関わってたんですけど、でも教会に行ってそして聖書を読むとイエス様信じたいっていうふうに思ったんですけど、いやでも正直な気持ち、私の気持ちはこういう感じでした。いやこれが本当だったらいいのになっていうのがあの時の私の正直な気持ちだったと思います。神様がいて、そして人生には計画があって、イエス様という方がおられて、私の罪を許してくださって、そして人生を導いてくださる、こんな方が本当にいたら、聖書が本当だったらよかった、いいのになと思いながら、私はこう礼拝にこう何度も何度もこう参加していきました。それがかなりの時間こうあったような気がいたします。まあでもですね、今私はここに立ってですねイエス様の復活を明かする、そういうメッセージをしてますから、まあ、どこかでですねそれが分かったということになるわけでありますが、まあですね、皆さんもですねどこかでイエス様が本当に生きているということを知ることができるように、今日ですねこの後弟子たちの姿を見ていくときに、神様はあなたの人生にイエス様と出会う瞬間、そしてイエス様と絆が深まる瞬間、そしてイエス様に頼り、イエス様に本当にすがり、イエス様に助けていただく瞬間、それがあるようにと神様はあなたの人生が生まれる前から定めてくださっていたということをですね、聖書を読むときに私たちは理解することができるということになると思います。まあ、最初にイエス様と出会ったのはですね、まあ、ヨハネの福音書によればマグダラのマリアというふうに書かれています。まあ、非常にイエス様を愛していた女性ですから、イエス様とお出会いするという人はですね、イエス様を愛している人が早いような気がいたします。まあ、でもこれのことも後で触れます。また第一コリントの15章の5節と、そしてこの24章の後半を見るとですね、こうケパに現れ、ペテロに現れたということも書かれてますので、他の聖書の箇所にはですね、ペテロにイエス様がこう現れた場面がですね、こう初日の現れた場面は書かれていないんですが、でも、まあ、それも現れてだろうということをですね、私たちは見ることができると思います。そして今日のメインのところです。3番目です。イエス様ご自身がご自分の復活を証ししておられるということをですね、今日ですね、3番目に見ていきたいと思います。これはですね、このエマオの途上ということですので、今日先ほど読んだこの少しその直後ですねのところになります。少しですね読ませていただきたいと思います。読んだ方が、多分分かりやすいと思うので13節から読ませていただきます。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから、60スタディオン約11キロですあまり離れたエマオという村に向かっていった。彼らはこれの出来事を全てについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることが分からなかった。ここ最初のポイントです。分からないんです。イエスは彼らに言われた、歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエス様に向かって語ってるんですけどね、ご存じないのですか。イエスはどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの宰相たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見渡らず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。 それで仲間の何人かが墓に入ってみたんですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。ここが大事です。一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると、彼らの目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみち話している間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内に燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人は道中起こったことやパンを裂かれたことを時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。この箇所からですね、このイエス様とこのエマオの途上の弟子たちが出会った中でですね、どのように出会ったかということをですね、見ていきたいと思います。まず最初、イエス様のことをこの思い巡らし話し合っていた場面にイエス様がやっていたということをですね、最初に見ていきたいと思います。ですから私たちもですね、この仲間とか一人でもいいです、イエス様のことを考えてですね、思い巡らしている時に何かが起きるということを期待していったらよろしいかと思います。そして2番目、イエス様が先に行こうとされましたね。でもこの弟子は、いや、泊まってください、お泊まりくださいと言ったじゃないですか。つまりもっと知りたい、もっとこの受け取りたい、そう思ったということがですね、ここに書かれているわけです。そしてですね、あるタイミングでイエス様がポーンと目を開かしてくれます。そしてイエス様と出会う。これがですね、ここでエマオの途上のこの弟子たちが体験したことです。このことをですね、少し順を追って一緒に確認し、そして私たちもその恵みを覚えていきたいと思うんです。まず最初ですね、この彼らはですね、まあ、このイエス様がこの亡くなられて、そして女性たちがこう天使を見たという話を聞きながら、エルサレムから約11キロ、エルサレムは高い場所にありますので、11キロの道を下りながらですね、エマオという町に向かっていったんですね。でもイエス様とお出会いしたら、もうすかさず戻ってきたということは、どういう用事があったんだろうかというふうに思ったりはするんですけど、でもまあ彼らなりにエマオに向かっていったわけです。でもそこに向かいながら、つまり仲間たちと違う場所に向かっていく中でも、彼らはイエス様のことをですね、考えて2人でその話をしているわけです。そこにですね、イエス様が近づいてきて彼らと共に歩き始められたと書かれているんです。ですから私たち聖書研究をしたりします。そして一緒にこう祈ったりします。そしてイエス様のことを考えたりすることがあるかと思います。でもそこにですね、もしかすると私たちは目が、まあ、遮られているかもしれないですが、でもイエス様のこの御臨在、イエス様ご自身が近づいてくださっているということはあり得るということをですね、私たち受け止めていきたいのであります。アメン。そのことをですね、受け止めていくときに、このイエス様とですね、出会っていく、そのような恵みを味わうことができる、そういう期待をですね、持っていきたいのです。ですから皆さん、自分で聖書を読んだりします。そしてイエス様のことを考えます。すぐ横にですね、もしかすると、まあでも聖書から言えばですね、あの世の終わりまで私はあなた方と共にいるとおっしゃってくださっていますから、聖書の約束通りで見ればイエス様がおられるんですよ。目には見えないですが、そして私たちはそれを どこかで体験できる。でもその最初のポイントはイエス様のことを語り合う、イエス様のことを思い起こす、これが最初のポイントだということがエマオのこの弟子たちから分かります。そして最初は気がつかないっていうことです。気持ちが下を向いていたり、彼は落ち込んでいたと思います。暗かったと思います。この時の表情は暗い表情だったと思います。でも下を向いていても、悲しくても、そして痛みがあっても、でもそこにイエス、その時にイエス様のことを考える、これは非常に素晴らしいイエス様と出会うこのプロセス、過程であるということを私たち知ることができるかと思うのです。ですから悲しい時イエス様のことを考えましょう、苦しい時イエス様のことを考えましょう、そこからイエス様との絆が深まる。悲しい時は自分は頑張ります、まあ、自分で頑張ってなんとか乗り越えて元気になってからイエス様のところに行きましょうではないんですよね。ここを見る時にその悲しみの真ん中でイエス様のことを考えるということです。そしてですね、イエス様はこの暗い顔をして、で立ち止まったこの2人がですね、こうイエス様にこう話すわけですね。エルサレムで滞在していながら、エルサレムから戻る、あの下っていくところですから、あなただけがこれをご存じないんですかと、ね、どんなことですか、それはナザレ人イエス様のことです、うんぬんぬん、この方は預言者で、でも彼はイエス様は十字架につけられてしまって、そして私たちは期待したのにもう亡くなってしまって3日目になります。そして仲間の女性たちが天使を見たと、でもイエス様の体は見当たらなかった。イエス様はこうおっしゃるわけです。一緒に読んでいただいていいですか。24の25です。そこでイエスは彼らに言われた、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられなかった者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずではありませんかと言いながらですね、イエス様は聖書のさまざまなことを語ってくださっているときに、これも大事です。そのときに後から彼らは思い起こします。何と思い起こしたか、みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。アメン。イエス様が目に見えなくても、でも聖書のことを思い巡らし、イエス様のことを考えた時に何か平安が湧き上がったり、何か温かい気持ちになったりしたならば、これは楽しみですよね。見えてなくても心が内に燃えているなら、イエス様がすぐ横にいてくださるということを私たちは受け止めることができるということを、このエマオの記事から私たちは知ることができるわけであるわけですね。アーメン。ですから失望しないということであります。聖書を読みます、思い巡らします、きっとどこかで心が温かくなったりします。その時にイエス様はあなたのすぐ横にいてくださる。アメン。あなたの横にいて、あなたのことを見ておられて、あなたを心配しておられる。アメン。近くの方とちょっと分かち合ってもらっていいですか。イエス様、今もあなたと一緒にいてくださいますとかお願いします。イエス様、今もあなたと一緒にいてくださいます。アメン。アメン。本当にですね、私たちはですね、やはりこう感度が鈍くてイエス様がいろいろ働いてくださっていることをほわっとしながら、あ、なんかラッキーだったなとか、なんかうまくいったかなとかっていうことで、でも実はイエス様はいろんなこう準備をして、自分だけじゃなくて相手にもいろいろ働いて、状況を働いて、相手にもそうならざるを得ないような状況を置いた上で、こっちに持っていくようなこともしてくださる、そういういろんなことをした上で、私たちがうまくこの乗り越えていけるように助けてくださるお方であったりするんですけど、残念ながら私たちの目が鈍いので、それがわからないということが私たちは理解できる。でもイエス様はですね、愚かな鈍いものだと言いながら、でもどうですか、イエス様は近づいてくださったお方ですよね。そしてこの後 この一緒に、もう少しといったときにちゃんとそれを受け取ってくださったお方ですね。むしろ私たちの信仰を引き出すようにもっと求めたい、もっと知りたい、もっと味わいたいと思うようにイエス様引き出してくださるお方だということを私たちは知ることができるかと思うのであります。アメン。ですからこの流れに私たちは心を任せていく、つまり自分の力、いやーもうイエス様私は頑張りますからこのもういいですっていうんじゃなくて、こうイエス様が導く流れのままに心を合わせていく、まあ、ここには祈りだったりまたはこう祈ってもらったりっていうことが必要になることがあるかもしれませんが、でもイエス様の導きのまま進んでいく、弱い時には弱いままに、元気な時は元気なままにイエス様の導きに進んでいくと素晴らしいことが起きるということでありますね。そして先ほど申したように2番目はイエス様もっと教えてくださいっていう、このさらに求める、これがですねお出会いするための2番目のポイントでありました ね。ですから自分のこうね、人イエス様が向こうに行きそうな時にイエス様、いやそうは言わんと、もうちょっと、もうちょっとお願いします、こういうですねこう貪欲さというものはイエス様とお出会いする時に用いられる。ですからもう分かった、まあ、基本私たち神様のことなんて 0.0001% だって分からないわけですから、ね、ですからちょっと知って分かった気分になってもういいっていうのは非常にもったいない話でありますね。ですから私たちはもっと知りたい、このさらに 0.000 が 0.1 ぐらいになりたい、もっと1にもいかないと思いますが、でも知りたい、そういうふうにこの行く彼らはですね一緒にお泊りください。その前の24-28はイエスがもっと先に行きそうな様子の中で一緒にお泊りくださいと強く勧めた。アメン。私たちも強く求めましょう。イエス様とお出会いしたい方は遠慮せんとイエス様に求める、もっと教えてください、これが出会うための大事なポイントということになると思います。あとはですねもうイエス様の御手の中です。この後はイエス様の御手の中です。彼らはですね、食卓に着きます。するとイエス様がパンを取ってそして裂いて神様を褒めたたえたんですね。これはかつてこの一緒にイエス様と一緒にこう様々なところを行った時にイエス様がされたことになるかと思います。あの時と同じ姿でパッとパンを裂いた瞬間に目がポーンと開かれるわけですよ。どこで開かれるか本当に分かりません。ですから私たちはただ求め続けていくということですね。先ほど私がですね聖書を信じたいなってね、信じたら楽になるだろうなと思いながら、まあ、20代半ばでしたが、ね、まだ教員になる前の時期でしたが、でもですねそう思いながら教会に通いですね、そして毎週行きながらなんとなくこう期待しながら何か出会えない虚しさを感じて、そして礼拝会をこう戻って帰っていったということが何回かあったことをこう覚えているんですね。そして日中もなんか虚しさを感じて本当に神様と出会えたらいいなということを思いながら、でも出会えるかな、こんな私が出会えるかなと思ってこう部屋の中で一人祈ったということもあったような気がします。でもですねある時にこうあるちょっと特別な集会が、私母教会京都なので集会があってですね、その後にですねこう若い人たちをこう集めてですね先輩の方が一緒に祈りましょうって言ってこう祈る場をこう設けてくれたんですね。私もじゃあ祈りましょうって言ってこう祈り場に行った時に、まあ、そこでですねこう一緒に祈って、私の横に澤田さんっていうですね、今でも目忘れません、女性の先輩なんですが、澤田さんっていう人が私に手を置いて祈ってくれたんですね。その瞬間に何か温かいものがうわーっと体中を駆け巡るような気がしました。まあ、その時に威厳というものが与えられたんですけど、でもですねこの時になんかですね私の中で、あ、聖書本物だって思ったんですね。あ、聖書は本当の神様の言葉だって思ったんですよ。僕は理屈じゃないです、もう思ったんです。そしてもう橋を、渡ったって感じですね。 前は分析してたんですよ。どうかな、どうか合ってるのかな、どうか違うかな。でもね、渡ってしまうと、もうリンゴ目の前にしてガジッと噛んで、あ、美味しいって言ったようなもので、もうこの恵みがですね、嬉しくってたまらない、もうそういうですね、こう喜びを経験し、そして次の日の朝ですね、木々がものすごく綺麗だったということを思い起こすんですが、でも何をお話したいかというと、エマオの途上の弟子たちは期待して求めました。でもある瞬間にイエス様の恵みによって目を開かせていただいた。アメン。それがですね、皆さんにも起こるんですよ。もう起きているということでありますが、でももっと起こるんです。なぜならもっとイエス様はあなたとの絆を深めたいと願ってらっしゃるから。アメン。私たち期待したいと思いませんか。せっかく人生一回しかないんですから、ね、天国には行きますけど、でもこの地上でいろいろ経験する中で、さらに求めてイエス様の絆を作った、この絆が実は天国に行ってそれが花開いていくということになるので、この絆はこの不自由な地上でしか作れません。ぶっちゃけそうです。天国行ったらもう全部分かっちゃうので信仰いりません。今は見えない中で求めるので、必死に求めるから、イエス様はそれに応えて触れてくださる。そして私たちが清められて、傷が癒されてということは起きるんです。アメン。ですから私たちはこのエマオの途上のこの弟子たちのをこう模範とするならば、いろいろ苦しい悲しい時にイエス様のことを考えましょう。あのお方のことを考えましょう。そして一歩求めましょう。もっと知りたいと思いましょう。あとはイエス様が何かをしてくれます。私はそういうプロセスを経て今ここでイースターのメッセージをしているということなんですね。藤本幸男という、こう人間も、もうもう天国に行かれた宮下鶴千先生という桶狭間の先生が言いました。私が牧師になった時に言いました。藤本君、君がうちの教会の祈祷会に来た時に、藤本君は真っ暗だったねって言うんですよ。でも、そうなんです、今は本当に希望に満ちて輝いてるよねって言ってもらったんです。だから藤本青年は昔真っ暗だったっていう。でも今はこうなってる。これは誰のおかげかといえば、まさにイエス様ということでありますね。同じことが皆さんにも言えると思います。イエス様は皆さんの人生を変えます。根本から作り変えます。そして喜びの人生を歩むことができるようにしてくださいます。アメン。それが今日のイースターのメッセージです。アメン。イエス様が復活された証拠ね、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネにそれが記録されています。墓が空だったとかね、ピラトがそれを、指導者たちがそれを確認したとかね、これはもう嘘つけませんから、敵陣の人たちがこういろいろ確認してます、ね、ですから兵隊も確認してます、ね、でそれが一つです。そして復活の日の目撃証言がいろんな人がいます。マグダラ・マリアとか二人の弟子とか、今日の場面ですね、ペテロとか、ね、11弟子とか、あと、ヨハネの15章では500人以上の弟子たちが、同時に見たとも書かれています。まあね、私たち、想像できませんけど、でパウロも出会ってます。そして変化が起きています。みんな変わるんですよ、イエス様と出会うと。皆さんも変わったと思います。イエス様と出会った方々は本当に変わるんです。その変わったことで、あ、この人イエス様と出会ったんだということが分かったりします。あの時代はまさにそうでした。みんな今までこう怯えて縮こまっていたのに、なんか急にイエス様が生きてらっしゃるって言い始めて、こう、まあ、特にペンテコステの後はもういろんなプレッシャーを指導者から受けても、ペテロなんか大胆に明かしてますから。アメン。変わってますよね。そして最後に、キリスト教が成立したというのも、十字架で終わったら弟子たちみんな逃げてますから、バラバラになってますから、もうどんなまあ、ちっちゃなグループになったか。でもイエス様がよみがえり、それを弟子たちが体験し、それを証しし、そして多くの人がそれを証ししていったので、今のようにこの今のこの地球上で3分の1以上の方がこのイエス様を信じるような、そういうふうになっているということ、そのことを見るんです。イエス様は文字通り復活されました。アメン。これが聖書の 記述であり私たちの証であります。はい、今日の、ポイント最後に確認します。イエス様は本当に死なれました。弟子たちは本当に悲しみました。絶望、悲しみを味わいました。でも天使の言葉が語られました。そしてイエス様の言葉を思い起こしました。でもそのことをはっきりと示してくださったのは求めた弟子たちということもありますが、でもそれはイエス様が近づいてくださったから。エマオの弟子たちがこの戻ってきて、そして交わっていき、そしてこう証しする中でヨハンの24章36、これらのことを話しているとき、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、シャローム、平安があなた方にあるようにと言われた。今日もイエス様がこの場所にいて、あなたにシャロームと語ってくださるはずだと信じます。アメン。お祈りして今日のメッセージ終わっていきます。ハレルヤ、感謝します。イエス様、あなたが今日のイースターの時、本当にこうして礼拝会メッセージの時持ち、そしてこの祈りの時を持っております。イエス様はそれぞれの方たちと絆を深めようとしておられます。主よ、どうかそれらが主の計画のまま進んでまいりますように、私たちは期待してイエス様のことを考え、そしてイエス様のことをさらに求めてまいります。どうか触れてください、触れてください。ありがとうございます。感謝します。尊い主、救い主イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。主は今生きておられる、賛美をしていきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。今日も少し早く時間が終わりました、5分ほどですね、ちょっと近くの方と分かち合いの時間を持っていきたいと思います、録音の方は一旦これをオフにします。